主の御言葉を読み、主の御言葉に耳を傾け、主の御言葉を告げ知らせるために日曜日は私たちに与えられています。主イエス様を愛し信じる者が誰でも皆日曜日ごとに主の御言葉に耳を傾け述べ伝えるならば、この事情はもっと変わったものになっていたでしょう。一生涯に送る日曜日というものは、その人にとって大変大きな財産であり、そしてまた同時に大きな責任を伴ったものであると言えましょう。例えば、70歳になった人は、それまでの人生において10年間に等しい日曜日を持ったことになるわけです。あなたはおいくつですか？あなたはすでに何年間分の日曜日を持ったことになるのでしょう。そしてあなたはそれをどのように用いたのでしょうか。誰一人として主の御座の前で言い訳をすることはできません。私にはそのための時間がありませんでしたというのは、神の御言葉を避けたい現代人がよく言う言い訳ですが、それは主の御前に何の言い訳にもなりません。あなたは日曜日を経験したのですから、自分の魂の救いのための時間を持っていたはずです。今まで過ごした日曜日は無駄な時間であったとは思いませんでしょうか。そうだとすれば、今日あなたの主なるイエス様の御元に行き、そのことを主に言い表してください。あなたの全生涯を主の御手に明け渡し、主の日を正しく整えていただいてください。そうすれば日曜日は本当にあなたにとって一週間のうちで最も素晴らしい、神の前に喜びの日となります。礼拝とは何でしょう。この間私たちは第一番目としてすべてのことを主の御心のままにお委ねすることです、己を委ねることですと言いました。第二番目の答えは主の身元にひれ伏すことであると学んだわけです。第三番目の答えは礼拝とは何か、自分の最も愛するものを捧げることですと。誠の礼拝は自分の最も愛することを捧げることです。サムエルという預言者のお母さんであるハンナを例にとって見てみましょう。サムエル上一章9節から28節までお読みいたします。城での食事が終わって花は立ち上がった。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は傷んでいた。彼女は主に祈って激しく泣いた。そして聖冠を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発した目の悩みを顧みて、私を心に留め、この発した目を忘れず、この発した目に男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭に髪そりを当てません。花が主の前で、長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。 花は心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつも酔っているのか。酔いを覚ましてなさい。覚ましなさい。花は答えて言った。いいえ、祭司様。私は心に悩みのある女でございます。葡萄酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。エリは答えて言った。安心していけなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたのご好意に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。よく朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に止められた。日が改まって、花は身ごもり、男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからと言って、その名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは家族そろって、年ごとの生贄を主に捧げ、自分の生活を果たすために登っていこうとしたが、ハンナは夫に、この子が血離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこに留まるようになるまでは、と言って、登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ、主のお言葉の通りにするように。こうしてこの女はとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。その子が血離れしたとき、彼女は、お牛三頭、小麦粉一エバ、葡萄酒の皮袋一つを携え、その子を連れ上り、城の主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは大牛一頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。おう、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつて、ここのあなたのそばに立って、主に祈った女でございます。この子のために、私は祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまた、この子を主にお渡しいたします。この子は一生涯、主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。21節、ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り。私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私の神のような岩はありません。ハンナは主なる神の御前に、ぬがずき、 主よ、我に子供を与えたまえと祈りました。主はその祈りを聞き届けてくださる一人の子をお与えになったのです。27節ですね。この子のために私は祈ったのです。主は私がお願いした通り私の願いを叶えてくださいました。しかし、ハンナは与えられたその子を主にお返しいたしました。ハナの願いの頂点は子供でした。しかしハンナはその子が主より与えられるやその子を主にお返しいたしました。かかる人は主をまことに礼拝する礼拝者と言わなければならないと思うのです。28節、それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝したとあります。主なる神に己の最も愛するものを捧げることを知らない人は、まことの礼拝を知らない人ではないでしょうか。私たちは花のように、私たちのサムエルを最も愛するものを主に捧げることができるのでしょうか。もし捧げることができるならば、礼拝とは何かというその意味を知るに至ります。礼拝とは、己の最も愛するものを主に捧げることです。最後に、あの偉大なる信仰の父、すなわちアブラハムに目を留めてみましょう。創世記22章の1節から、14節までお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人をイーサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイーサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバにクラをつけ、二人の若い者と息子イーサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。3日目にアブラハムが目を上げると、その場所がはるか彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供はあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻っていくと言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イーサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イーサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、そこと彼は、なんだ、イーサクと答えた。イーサクが尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イーサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして、二人は一緒に歩き続けた。二人は、神がアブラハムに 罪が上がった場所に着き、アブラハムはそのところに財団を築いた。そして竹木を並べ、自分の子イーサクを縛り、財団の上の竹木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐ることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角をやぶに引かれている一頭のお羊がいた。アブラハムは言って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられているとあります。アブラハムは主の道を歩かれたから、まことの礼拝者となりました。神の道を歩むためには、彼は非常に苦しい別れをしなければいけませんでした。すなわち、肉体的にはハガルとイシュマエルより別れねばなりませんでしたし、魂ではロットとソドムから分離しなければなりませんでしたし、霊的には愛する一人をイーサクに別れなければなりませんでした。二節に、あなたの子、あなたの愛している一人をイーサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全所の生贄としてイーサクを私に捧げなさいと。アブラハムはこの神の御言葉に対して、主よ、なぜですか？なぜイーサクを殺さなければならないのでしょうか？もしイーサクが死んだなら、あなたの約束は反故になり、何の価値もなくなりではありませんかと言ってつぶやくことを断じてしませんでした。アブラハムは次のことを確信したからです。主なる神の道に己のすべてを捧げることによってのみ、神を礼拝することができるのだと。ですからアブラハム、信仰の父であるアブラハムは、その若者に、私と子供はあそこ行って礼拝をすると言ったのです。アブラハムは若者に、私はモリアの山に我が子イーサクを殺すとは言いませんでした。なぜかと言いますと、捧げることは、最も愛するものを捧げることは、とりも直さず礼拝を意味しているからです。すべてを主に捧げることが誠の礼拝です。犠牲のあるところには必ず祭壇が築かれます。祭壇の築かれているところには必ず礼拝があります。このことを静かに思い巡らすなら、 私たちにとって主イエス様の十字架が日々どれだけ大切なものであるかが深く深く知らされてくると信じます。礼拝は自分の最も愛するものを主に捧げることです。ヨハネ伝4章23節、しかし真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるのです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。肉は神の道に己を委ねることをいたしません。肉は神の身元にひれ伏し拝することをしません。肉は己の最も愛するものを主に捧げることをいたしません。ドイツの歌にあります。すなわち肉ではなく霊だけが私たちの支配者であるように。